まあ僕もジョン・レノンは好きではあるんですけど、
喋るよ
喋るよ来い、
器の小さい神様が世界中どこにもいて、金も払わず悪態ついて戦争して金を儲けて、お祈りお祈り、あの小さい神様が世界中で幅を利かせる、クレームをつけるなら聖地くらい譲れ、妄想の経典ばかりだ、そんなケチじゃない、お空の向こうでリアル神様たちが手を取り合い暮らしてる、イマジンイマジン、お空の向こうでリアル神様たちが現世を見限ってる、都合の悪い神様を勝手に人間にするな、積み重ねた歴史事実をこっそり踏みにじって壊しときながら、お祈りお祈り、学者の研究を踏み返して勝手に倫理を作るな、難しくして結論を神様に委ねる、神様ってそんなバカじゃない、お空の向こうでリアル神様たちが取り合い暮らしてる、イマジンイマジン、お空の向こうでリアル神様たちがとっくに現世を見限ってる、肩組んで指さして見限ってる、神様ってそんなケチでバカじゃない、見限られてる。
2020年12月8日の夜に収録しています、今週のしゃべる横井です。まあ12月8日といえばやはりあのミュージシャンとしてはやはり覚えておかないといけないのはジョン・レノンの命日ということで、まあ、ビートルズ大好きな横井家からしたら大事な日でもありますが、やはり日本人としてはやはり今日はあの大東亜戦争が始まった日だということも忘れてはいけないなと思いまして、いきなりですけど今日はリアル神様っていう僕の今 YouTube に上げてる曲を かけさせていただきました。まあ懐かしいですね。僕2020年何にもなかった、あっという間に終わったみたいなことをよく喋ってるんですけど、まあこれこの間のライブのネタですけど、とは言っても2020年いろいろあったよなとも思うんですよね。まあその一つがですね、まあ YouTube に音源を投稿することを始めたわけですね、今年から。まあ厳密には去年の12月に世界に一つだけの花屋さんを投稿してからがスタートなんですけど、それは今まで使った MTR を使って制作したんですけど、このリアル神様、これ今年の1月ですかね、投稿したんですけど、ここからですね、アプリ版のガレージバンド、これまあ iPhone とか iPad に標準装備されてるアプリなんですけど、それを使って音源を作って、それを YouTube にアップするという、まあ宅録ミュージシャン横池らしいなということを始めたわけなんですけど、このリアル神様作った時まだ使い方をいまいち分かってなくてですね、今聞いて分かるようにアコギ2本と12弦ギターと、あ、それからオルガンですね。これオルガンといっても僕オルガン持ってないです。シンセサイザーの中に入ってるオルガンの音色、これガレージバンドの中に入ってるオルガンかなを弾いて、まあ撮ったという作品で、もうほとんどアコースティックやんけという感じですけど、まあたまにチラチラ言ってますけど、僕3枚目のアルバムそろそろ作りたいなと思ってて、だからこのリアル神様はちゃんとまあアレンジし直そうかと思ってますし、もちろんギター1本とかで歌うのだってもちろん音源だと思ってますし、何もあんまり好きな表現じゃないですけど、バンドバージョン、僕このバンドバージョンって言葉ほんまに嫌いなんですけどね、と言いますか、まあフル、まあオーケストラってわけでもないですけど、まあそういういろんな楽器を混ぜて、まあ音源作るのはまあ僕のスタイルでもありますけど、まあそんな風にアレンジしていこうかなと思ってますし、で今喋りながら聞いたんですけど、そうそう、僕は2020年1月の末ぐらいから12弦ギターを始めてるんですよね。そういった意味でも2020年結構激動の年やんけって思いますね。12弦ギター始めるし、ガレージバンド使って音源投稿始めるし、あと放送、そう、3月末から10分も横井、ラジオトークですね、ラジオトークの10分も横井始めたけど、始めた途端に、まあ、その自粛要請が始まって4月から7月まで、まあ、僕音楽活動を一切休んでたんで、まあまあその間に YouTube 投稿とかしてたんですけどね、してましたけど、10分も横井が正式に始まったん結局今年の7月からになってますけど、まあとはいっても10分も横井も始まりましたし、まあ、このしゃべる横井に続く2本目の音声配信番組として、まあラジオトークですけどね、10分も横井は、まあ2020年なんだかんだでいろいろやってるなと思いましたね。まあその自粛期間中も曲僕いっぱい書きまして、まあその一部はもう、まあそれこそその YouTube 投稿なんかで公開してたりしてますけど、実はまだ未発表の曲結構あるんですよ。もう本当にその自粛期間中曲いっぱい書きましたからね。まあまあもうこれネタにしていいですけど、自粛期間中まあライブハウスの仕事、まあ僕普段ライブハウススタッフもしてるんですけど、なくてバイト2つしてたんですよね。バイト2つして、まあ16ビットにもまあ多少お金を入れさせていただきつつ、まあそんなんやったりしてて、まあそれはまあ一応僕ミュージシャンなんで、その3ヶ月間のバイト掛け持ち生活っていうのは、まあ僕は今年の1年間の出来事にはまあ一応含みたくはないんですけど、まあそんなことがあったかなと。何の話ですかね、なんか今年1年間を振り返るみたいな話してますけど、いやそうじゃないですよ。今日のメインは12月8日ですよ。12月8日といえば、まあジョン・レノンの命日でもありますし、まあ大東亜戦争が始まった日でもあるんですけど、でまあそのだから大東亜戦争始まったって話をしたいのに、そうそう、だから僕12弦ギターですけど、まあ僕ビートルズ好きなんで、もちろんビートルズは僕メンバー4人とも好きなんで、その12弦ギター買って嬉しくて、ジョージ・ハリスンの曲をいっぱいなんかCD かけながらなんかコピーというか、まあ弾いて遊んでましたね。そんなこともあったな、2020年今年入って。 今12弦ギター僕今ちょっと横にあるんですけどね、まあそれで喋ったりしてるんですけど、でもうそれどうでもいいんですよ。だから12月8日ですよ。12月8日ね、大東亜戦争が始まった日ということを日本人は忘れてはいけないと思うんですけど、もう忘れてますよね。今日まあ僕はあんまり予定なかったんで、まあラジオ聞いてテレビもつけたんですけど、ラジオもテレビも全然触れてませんからね。ジョン・レノンの話ばっかりですし、ほんま、まあ、ジョン・レノンの話もあんまりなかったっすね。ほんまけしからんなと思いますよ。まあまあもう、まあ、100歩譲って、まあ大東亜戦争が始まった日ってのはまあ別にいいじゃないですかね。あのまあまあそれはあの終戦の日とかそっちの方が大事ですから、まあそれはそうですけど、あのねえ、ジョン・レノンにぐらいちょっとそれこそラジオ番組ももうちょっと触れてくれと僕は思ってるんですけど、触れてるんかな。まあ僕今日午前中しかラジオ聞いてないんで、まあお昼間とか今その夜のラジオはどうか知りませんけどね。まあ大東亜戦争に関して言いたいことはいっぱいありますけど、一個だけこれ本当に分かってへん人が多いんで言うときますけど、日本人は真珠湾、まあ、パールハーバー、まあ、つまりハワイですね、ハワイに12月8日に奇襲攻撃を仕掛けて戦争が始まったって言いますけど、まあ確かに奇襲といえば奇襲です。奇襲に間違いはないんですけど、奇襲ではこれないんですよね。実際日本軍って割と皆様が思ってる以上に割と人道主義な軍隊でして、日本人はパールハーバーに奇襲をかける前日にですね、偵察機を真珠湾に飛ばしてですね、その偵察機から明日日本軍が爆撃します、だから民間人の皆さん逃げてくださいっていうビラ配ってるんですよ。これほんまですよ。これそういうちゃんと史実というか、まあ証拠がちゃんとあるのに、これを学校の歴史でね、もう学校の日教組の先生は教えてくれませんしね。まあアメリカがもちろんこんなん教えるはずないですし、こんなん全然知らされてないことなんですけど、これは事実です。日本人が民間人の皆さん逃げてくださいって放送もしたんですかね、なんか放送もしてビラ配ったらしいんですよね。これ同じく南京大虐殺もそうですよ。まあもうそもそも南京大虐殺というものが、それそもそもそういうもんがないですよ。ないのになんか中国人が勝手に日本人は南京で大虐殺したって言ってますけど、まあこれ正式名称は日本軍の南京攻略ですね。日中戦争における南京攻略ですけど、これも南京を攻略する1日前に、南京の一般市民の皆さん、明日日本軍がここに攻め入るんで皆さん避難してくださいって家中に言うて回ってるらしいんですよ。日本の軍人が。これほんまですよ。これちゃんと証拠もありますからね、言うて回ってますし、さらに日本軍がその南京を攻略する当日もですね、日本軍のね、もうわざわざね、軍隊の何人の人かが南京の一般市民の中国人の方にこっちに逃げてくださいって誘導してるんですよ。そういう歴史あるんですよ。だから全然一個もね、日本人は南京で大虐殺なんてしてないし、ハワイの真珠湾なんて、これもちゃんと一般市民を逃がした上でちゃんとハワイの真珠湾の軍事基地を攻撃するという正当な攻撃をしたというね、まあこういうのも、まあ反日教育のせいで僕たちは習っていないというね、なんと悲しいことかと思うのでありますね。あと今から言う話はちょっとこれはそれこそ証拠とか、まあ歴史上の史実はないんですけど、まあ僕のおじいちゃん、まあ、軍人でしてですね、まあ台湾行って朝鮮行って満州も行ったんですかね、まあまあそういうおじいちゃんで、最後は出撃のために福岡県で出撃を待ってたら、出撃する前に戦争終わったという、まあ、主張なんですけどね。まあまあその南京攻略に、まあ、自分の先輩ですかね、まあ、先輩らが行ってたらしいですね。だってうちのおじいちゃん戦時中23、4、5ぐらいですからね、年齢的に。まあ先輩がから聞いた話らしいですけど、南京大虐殺も何もその日本が南京に乗り込んだ時に、中国軍はもう日本が乗り込んだというだけで逃げてたらしいんですよ。もうみんなビビってうわーって、で逃げたから、あ、もうこれで南京攻略かなと思ったらですね、なんとですね、一般市民がですよ、一般市民が銃を持たされて、足に足かせをはめられて、つまり足を地面につながれて、銃持って寝転がらされたらしいんですよ。なんじゃこれと思ったらしいんですよ。 らしいんですよね。そしたらその足をその足かせでつながれてる一般市民がまあ銃持たされてるんで、それで仕方なく日本軍をパンパンって撃ってきたらしいんですよ。 なんじゃこないってなって、 だからとりあえずまあまあ日本軍は応戦したらしいんですけど、そのだから足かせをはめられて銃だけ持たされた中国人がまあ何人いたんでしょうね、まあ何万人もいるわけないですね、まあまあ何千人かいたらしいんですけど、それでまあそのおじいちゃんの先輩はビビったらしくて、なんじゃこれと思って、でももう足かせをはめられた一般人はもう持たされた銃を撃つことしかできないから、もう撃ってくるんで、もうしゃあないから、まあその人らを処分したらしいんですけど、あのうちのおじいちゃん曰くはそれが南京大虐殺の真実だと、まあ、うちのおじいちゃんはですよ、うちのおじいちゃんはそう言ってるんです、まあ、もしこれがほんまやったらなんか切ないというかひどい話ですね、まあ、これは証拠とかないんで、まあ、それはうちのおじいちゃんの先輩の話なんで、まあ、うん、よくわかりませんけど、まあ、こんななんかちょっともうグレーゾーンな話をしたところで、ちょっと一旦コマーシャルです。
音画面です。2020アナザ
ー、年に一度の耳で見る音楽フェス、8回目の今年は2020年11月22日日曜日の夜から1年間開催。今回もたくさんのポッドキャストにゆかりのあるアーティストが出演します。
今年の出演者は
アニマルキャスターズ、
アヤコング、
奥永かなめ、
金子あゆみ、
キュー、フロムサン、
ザグ
ー、深夜、
デストロイヤーズ、
リュワイ、
ザ・ナチュラルキラーズ、
はじけたい、
ハル、
横井圭、
四ツ谷楓、
ライフイズパーティ
ー。視聴方法などの詳細は音亀フェス2020と検索してください。また最新情報は音亀フェス公式ツイッターアカウントからも確認できますので、ぜひフォローしてください。
ポッドキャストのもう一つの顔、気軽に行ける音楽の祭典、
音亀フェス2020アナザ
ー。そうだ、フェス行こう。
とまあそういうことなんで、先月末からですね、まあポッドキャスト、そして YouTube でも公開が始まりました、バーチャル音楽フェス音亀フェス2020アナザーに横井圭も出演していまして、もう聞いたよって方からの本当に感想とか、あの激励のお便りなんかをいただいてまして、本当に嬉しいなと思っていますし、あの濃厚接触したいを音源化してくださいという声もいただいてるんですけど、まあ、一応これもあの YouTube にあの今年投稿しているんですよね。ただあの、まあ、これ気づいてない人多いと思いますけど、あのこの間の土曜日のライブでですね、あの歌詞を本当に歌い出しの A メロだけ変えたんですよね。あのこれ YouTube に上げてる歌詞、まあこれ音亀フェスでもそうですけど、あの A メロの歌い出しが2020年新型コロナが流行ってっていう、まあそういう歌詞にしてるんですけど、あのまあ別にこの歌詞のままでもいいし、まあこの歌詞のままこれからも歌っていこうと思ったんですけど、まあもう2020年も終わるし、まあ終わるけど、まあまあそうですね、2020年が終わるからというのではなくて、この新型コロナのこの騒動はおそらくもう下手したら来年も再来年も続くんちゃうかなという、まあ懸念というか恐れが出てきてますよね。だから2020年の出来事として、あの今後はまあこの歌を歌っていこうと僕は思ったんですけど、なんかそうもいかなくなってきたんで、ちょっとその2020年新型コロナが流行ってという部分の歌詞を書き換えました。気づいてないですよね多分。あの土曜日のライブはツイキャス配信もしてましたけど、まあそんな感じでまあ書き換えましたし、あとこれ気づいてる人いますかね、あの YouTube 版と違って音亀フェスの方ではあの12弦ギターも入れてるんですよね。まあこれちょっと微妙な違いですかね。まあそんなんもあって、だからまあ濃厚接触したいという曲に関してはまああのもう一回ちょっと細かく作り変えて、まあ音源にして、それこそまあ3枚目のアルバムに入れたいかななんてことを思っていたりします。そうそう、あの今ちょっと詰まってしまいましたけど、あのコロナ情勢ほんまにね、えらいことになってるというよりかはもう 僕ちょっともう本当にまあいやこれお前前から言うてるやんけって言われるかもしれませんけど、もうどんどんどんどん呆れてきて、もう呆れを通り越してもうバカバカしくなってきましたよね。いやまあそれは感染者も増えてて重症者も増えてて死者も増えてるとは言うものの、まあもちろんそれはね持病を持ってる方とか高齢の方とかからしたら大問題かもしれませんけど、圧倒的に日本って重症化してる人少なすぎですし、死んでる人少なすぎですし、おそらく、まあ、これちょっと暴論ですけど、重症化してる人も死んでる人もおそらくはコロナ以外の病気を持ってて、そもそも抵抗力がない人やと僕は思ってるんですよね。世界的に見ても台湾の次に日本はもうもはやコロナ対策をバッチリできてる国ですし、先進国ではダントツナンバーワンですし、まあこんなネタはちょっと台湾の人に失礼ですけど、もうそろそろいいやんと思ってるんですよ。なんかもうバカバカしくなってきて、はい、ねえまあ、せっかく年末なんで、まあ、別に大人数はそれはあかんと思うんで、まあ、少ない人数で、まあ、先日も竹内太一君と久保田敦君と一緒に、まあ、牡蠣料理を食べに行ったところですけど、まあ、ちょっと年末やからせっかくやから会って食事をしないかっていうお誘いをした人とかいるんですけど、めっちゃ怒る人とかいるんですよね。まあ、ちょっとめっちゃ怒られてしまいました最近。もういや別にめっちゃ怒るのはいいと思いますよ。別にそれは個人の考えは自由だと思うんですけど、めっちゃ怒るんやったらせめてそのコロナウイルスとは何ぞやってことをちゃんと勉強してから怒れや、このボケがって、ちょっとほんまに本気でちょっと僕思ってるんですよ。そうそう、ちょっと今の話とは関係ないんですけど、ワクチンができたら安心だとか、ワクチンができるまでの我慢だって言ってる人いますけど、それこそちょっと本当にバカじゃないのかというか、もうちょっと勉強しろって思うんですよ。こんなん別にネット調べたらいくらでも出てくるじゃないですか。ワクチンなんて、まあ効きますよ、別に効き目はあると思うんですけど、効くわけないやんそんなもん。だって例えばインフルエンザのワクチンですら効いてないじゃん。僕そんなワクチン打ったことないというか、まあ多分僕の親、まあワクチン危ないからやめとけっていう親なんで僕打ったことないんですけど、そもそも例えばインフルエンザのワクチンなんて、それこそ今日まあ大東亜戦争の話しましたけど、戦後ですよ。戦争が終わったぐらいから研究始まってるんですよ。だからもう半世紀以上、50年以上前から研究が進んでるのに、インフルエンザのワクチンなんて 100% の人に効かないんですよ。効いて半分ぐらいでしたかね。ね、で劇的に効き目あるのが半分ぐらいで、で下手しい数パーセントかな、もうほんまに何万人にしとるはね、それこそ重い障害を持ったりとか重い後遺症に悩まされる人とかいるんですよ。それこそまあこれはワクチンと一緒にしたらダメですけど、まあ、薬害エイズ問題とか薬害C 型とか肝炎ですかね、まあ、C 型 B 型 A 型よう分かりませんけど肝炎とかなんかやってるじゃないですか。僕もすみません、ちょっと僕は物理は得意なんですけど、物理は得意ながら僕科学が苦手でしてですね、まあ理科は好きなんですけどね、詳しいことはちょっと分かってないんで、ちょっと素人丸出しで言わせてもらいますけど、ワクチンって要するにだからその仮にコロナにかかったとするじゃないですか、そのコロナにかかった人のかかったコロナを治すという薬じゃないんですよね。かかりにくい体にするための薬なんですよね。まあ早い話が異物を体にブチュって入れるわけですよ。だからコロナウイルスに感染するのもワクチン打つのもほとんど意味は一緒なんですよね。なんで未知のウイルスのことをこんなに過剰なまでに恐れるのに、未知のワクチンに対しては誰も恐れないんでしょうかね。一緒やと僕は思うんですよ。ワクチン打つってのは要するにコロナに感染するのとほとんど意味一緒ですよ。でしかもワクチンというのは人間の免疫細胞 免疫遺伝子ちょっとこれちょっとよう分かってませんけど僕ねを書き換える行為ですよ。つまりコロナのワクチンが仮にまあ効いたとしましょう、効いたとしてもですね、あのそうしたらその自分のその免疫細胞免疫遺伝子をなんか書き換えてるんで、つまり全く何らかの全く別の病気に対してはむちゃくちゃ弱くなっちゃうんですよ。例えばそれがいい証拠に花粉症ですよ。花粉症ってのはこれ早い話が戦争終わった後にまあ GHQ つまりアメリカが乗り込んできて、アメリカ人が日本人の子供にまあいっぱい注射をバーって打って、まあ、なんか大腸菌かなんか知りませんけどそれをまあね、なくしたはいいけど、その代償として日本人は花粉症とかのアレルギー、まあ、食物アレルギーも今問題あることがいるじゃないですか。それに弱くなってしまったんですよね。あ、時間来たわ、さよなら。
喋るよ、喋るよ、来い。